哲、坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、手森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、先週チーズケーキ買ったら作ろうかななんて言ってたんですけど、
忘れてたよ、
はい、
作った、
作りました。
いい、ね、
なんとですね、私天才かなっていうくらい美味しくできました。
本当かよ。現物ないじゃん。現物、
現物は、現物、
現物はもうちょっと涼しくなったらもう一回、はい、作り直して持ってこようかななんて思うんですけれども、お二人は1週間どうでしたか？
暑かったですね。
暑かったね。
まあ、いろんな暑いのがありましたけど、ね、政局も暑いし、
政局も暑いし、
は
い、
あとはまあそうですね、僕らの仕事もね、結構その投資戦略フェアがあったりとかして結構忙しかったですけどね、うん、はい、
なんかすごい長丁場のね、
現場。ああ、そうですね、おかげさまで、
はい、
あの僕らの公演もありましたからね、森さん。
そうそうそう、盛り上がった、ね、盛り上がったのかどうか、ね、ネットなんでね、これが分かんないんで、ね、
そうですね、反応はでもツイッター見る限りよかったのかなと思いますね、
トップリーグの皆さん、
はいはい、
トップだかなんだかね、よく分かりませんけどね。
ただ本当に政局もいろいろありましたし、はいはい、あと FRB の発表などもありまして、うんうんうん、そのあたりお二人がどう見ているのかなっていうのも、はい、うね、この後、はい、お聞きできるんでしょうか。
そうですね、
どうですか、
ありますけどね、政局はね、うん、もう言いたいことたくさんあるけど、ちょっとね難しいこともあるからね、
はい、
うん、ね、またちょっとね雰囲気見ながらね、じっくりね、
ただ一つ言えるのは本当に、うん、長らくお疲れ様でしたというところですよね。
そうだね、そうですね、いや、うん、それが全てですよ、うん、それでぐちゃぐちゃ言ってる人は何言っとるんかというところで、うん、いや、まあこれは別にね、その政治的などっちに寄ってるとか別として、やっぱあれだけ議員も8年ぐらいやられたわけですから、
はい、
それはお疲れ様でしたっていう、そうで、いいんで、もうお疲れ様でしたって言いつつ批判する人もいますからね、うん、とんでもないですよね。
まあ批判されるのもね、仕事みたいな立場でもあるけどね、それはね、うん、まあでもやっぱりね、なかなか代わりの人っていうのはね、いないぐらいだったっていうのもね、事実だからね。
そうですよ、う
ん、まあ、ひとまずやっぱりね、まあ、体調もね、ああいう形で、
うん、
まあ、結果としてはね、辞任せざるを得ないっていう、まあ、ご本人が一番ね悔しいはずだから、
うん、まあ、それはまずね、本当にオリンピック、ね、うん、務めたかったです
ね。そうですね、
まあ、気力体力っていうのもあるからね、やっぱ気力の部分もね、そういったところで少しね、ちょっと慣れちゃった可能性はゼロではないのかなと思いますけど、うん、まあ、ひとまずやっぱりね、お疲れ様でしたですよ、
う
ん、
そうです、
はい、
う
ん、
さあ、ということで、そのあたりもこの後ゆっくりお話を伺っていきたいと思います、はい、うん、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube ライブのチャット欄へのコメントもよろしくお願いします。それではこの後もじっくりお話を伺います。番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さん、坂本さんに教えていただきます。さて坂本さん、
はい、
まあ、政権動向などもありまして、
うん、はい、
先週末の下げから今日は安心感からか、
そうだね、
買いになりまして反発しましたね、
まあ、うん、はい、まあ、皆さん良かったねっていう話をまずしたいなと、うん、いうところなんですけど、
ひとまずホッとという感じですね。
ホッとして、まあ、週末はまあ実際、うん、でもどうなるか分かんないよねっていうところはまあ金曜日にあったんですけど、まあでも落ち着いて考えてみれば、まあ波乱はまず起こりはないですね。まあまだ自民党政権なわけだし、はい、首相も自民党の中から出るわけですから、うん、であとはアベノミクスは終わったのかというですね、その判断をまあして、まあ、ありがとうお疲れ様と言いながらですね、株をぶん投げるということはですねしてないよねと、いうことで、まあ僕はね、まあ週末もね、いろんな質問を受けて、まあお話はしたし、ツイッターも入れたんですけど、はい、実際、まあ、このですね、アベノミクスが、を期待して外国人投資家日本株を買ったと、まあされておるんですが、まあ実際のところですね、そういう人たちはですね、まあ1年ぐらいでもうリグっちゃったりとか、しているんですよ。もう、アベノミクスについて期待をしてもですね、まあ、そんなに変わんないよね、というところで、まあ、1年ぐらいで諦めて、まあ、その頃僕もまだ官報におりましたから、まあ、就任された頃はね、まあ、その、外国人 投資家に、アナリストが説明に行くじゃないですか。で、そこで、アベノミクスってどうなんだっていうのすごい聞かれたんですけど、でもだんだん1年ぐらい経つごとにどんどんその数が減ってきて、うん、誰もアベノミクスについての質問ってしないんだよね、というのをですね、その官報の在職中に、その海外の機関投資家と会いに行くアナリストから、まあ、複数のアナリストからも聞いてますので、うん、まあ、それは緩和政策っていうのは当然ウェルカムなんだけど、まあ、この安倍政権のその、なんていうのかな、その政権に別途して、他の国に比べると、パフォーマンスがいいのかというと、別にそうじゃないよねと、うん、なると、短期に入れたお金っていうのを、まあ、リグ、まあ、動きがね、続いたということで、15兆円ぐらいね、現物を、安倍さんが就任したときにね、買い越したんですけど、まあ、その後も売り越し基調ですよね、ずっとね。
うん、最初の2年くらいだけ、ちょっとこう反応が大きくあったけれど、みたいな。
1年なんですよ、実際、需給だけ見ると。そうだから1年だけで、あとはもうリグイだよねって、まあ、うん、損切りでもないと思う、リグイだと思うんですね、まあ、リグってっていう形で。で、あとは、それでもまだ外国人投資家って、その安倍さんが就任したときより買い越してるんじゃないかというんですけど、これはもうグローバルに入ってるお金ですから。うん、まあ、このグローバル入ってるお金って何かというと、まあ、いつも言いますけど、株買いますと、そうすると世界の、まあ、株をね、まあ、金、まあ、その買うんですけど、まあ、その買う比率は時価総額ベースなんですよ。うん、だ北米が6割ぐらいで1兆入れたら6000億かかって、日本は700億入ってくると、いうことで、株に入ってるお金っていうのは安倍さんが就任した頃よりも全然多いわけですから、まあ、そのお金が日本に滞留していると、売られてもまあ滞留しているわけです。ということはやっぱアベノミクスで、を期待して買った人っていうのはもうさっさと売ってて、今回安倍さん辞めますって言ったらお疲れ様っていうところ終わりなんですよ。うん、だから波乱は結局起こらなかったし、
まあ、その説はありがとうございましたっていう感じなんですかね。
そうそうそう、まあ、でもそれも、ああ、そういえば一瞬その相場で儲かったなみたいな、うん、7年前とかを思い出してですね、はい、ありがとうみたいな人もいるかもしれないですよ。その短期でこう安倍さんにベットした人はですね、はい、うん、まあ、あとはもう米国株突っ込んでて超儲かったわみたいな、そういう話かもしれないですよ。そのあのグローバルでお金を突っ込むわけじゃなくて、いろんなその、例えば日本株とか米国株とか、米国のハイテク株とか自分で選べる人は、うん、まあ、そういう形であの好きなですね、ところに、まあ、ベットできる人は、まあ、日本には安倍さんが就任した時に貼ったけど、それ以来出てねえなっていう人も多分いると思うんですよね。
うん、でもそういう方たちがこの度戻ってくる可能性っていうのはあるんですか？うんうん、
まあ、それは結局安倍さん以上の政策を自民党が打ち出すっていう形になった時だと思うんですね。で、
まあ、どうやら今のところは引き続き、
うん、そう、変わらないと思いますよ。だから実際のところ、まあ、うん、まあ、執行部は、まあ、じゃあ変わるのか変わらないのか分かんないですけど、結局はもう派閥の論理からすると、うん、まあ、実際投票も、しないどころね、みたいな。まあ、両院で首相を決めちゃおうぜ、みたいな状況に、自民党は一枚岩ですよ、みたいな感じになってはいますので、まあ、そう考えると、なかなかね、その、変わるっていうのはないのかなと思うし、まあ、そうですね。まあ、日本が変われない要因の一つとしてやっぱり少子化っていうのがあるので、まあ、ここを力強く打ち出してくるようなものを、看板にして、まあ、選挙を戦って、でそれで、実際、まあ、あの政権がちゃんとできてやりますってなると、うん、ちょっと変わるかも、長期のお金が入ってくる可能性ありますね。ただこれを、ベースに選挙戦は戦わないと思うですね、はい、あの基本的に有権者は年寄りと言われる高齢者を含めた、あまり子育て世代じゃない人が多いので、あの、まあ、そういう方がに向けた政策、まあ、寄りすぎてあれですけど、だから子育て政策を掲げて選挙戦を戦うというのは普通は考えない。だからその主にはしないけど、まあ、こういうこともやります程度なので、だそれがちゃんと制度としてできないと、そういう少子化だから日本株のウェイト下げるという人が戻ってくるというのはないよねという形にはなるかなと。
少子化対策がこうすぐ株価なんかに影響するかって言われると、そんなに影響なさそうな気もしてしまうんですがね。
そうですね、まあ、それがちゃんと制度として決まればある程度あるから、まあ、ただお金を配っ ったり福祉を良くしたりしてもですね、まあ、北欧の、まあ、先進国でも実は出生率が減ってますというデータも最近出てるわけですから、だからじゃあ子供増やすのは何がいいのかなっていうのは実は分かんなくなってて、後追いで、まあ、でもお金配ることは大事だと僕は思いますよ。お金かかるから、
うん、それはどの世代に配るのか。
いや、それは当然子育て世代で2人目3人目っていうその、うん、ボーナスが生まれる人に本当は手厚く配るべきだろうと僕は思ってるんですけど、うん、だからそこができれば、まあ、若干変わるのかなと思うんですけど、うん、それも案外しばらくやったら焼け石に水なのかなっていうのもあったりしますよね、うん、
江森さん、
うん、
あの日本の、ま、このままいくともしかすると菅さんかなというのが最有力なんでしょうけれども、うんうん、あのアメリカの大統領と日本の首相どの組み合わせが一番こうマーケットにはいい影響をもたらしますか。
どうなんだろうね、やっぱり安倍さんのやっぱ性格っていうかね、うん、まあ、あの国内とは違う顔、うん、まあ、それが、まあ、今のその主要国の、まあ、なんていうんですかね、あの代表の人たち、うん、まあ、大統領とかね、まあ、首相とかの人たちとこ うまくフィットしたんだろうね、うんうん、だから、まあ、安倍さんはそういう意味では まあ、ある種こう今までの首相とはちょっと違うタイプだったっていうのはね、まあ、外交面では良かったんだけど、それができる人がいるかってこれはまたなかなかね難しいですよね、まあ、逆に言うとやっぱり、まあ、麻生さんもそうだけど、まあ、あの安倍さんもそうだし、まあ、政治家の世界の中ではね、まあ、いわゆるこうサラブレッドっていうかね、まあ、血筋がいい人たちで、まあ、逆に言うとその今の二階幹事長とか、まあ、菅さんもそうですけど、まあ、いわゆるあの叩き上げですよね、だ叩き上げの菅さんが首相になってじゃあ外交できるかっていうとこれはね正直かなり難しいですよ、やっぱりあのやってきた歩んできたものが違うから、まあ、彼があの持ってる素養でやろうと思えばこれ安倍さんと同じことはねまずできないと私は思います、うん、なので、まあ、あの菅さんを立てて、まあ、1年間だけってことであればね、まあ、それどう、まあ、なんとかなる話だけども、まあ、1年間、まあ、やってみて、菅さんの次の人がちゃんとこう1年間で育つないしはあの立てられる状況になっていなければ、うん、これはね自民党も含めて日本も含めてね、まあ、結構しんどくなると、まあ、ちょうどアメリカの大統領選挙もありますんでね、まあ、その結果も踏まえた上でですね、まあ、誰を立てたらいいのかってのもあるんだろうけども、うん、
本当にあの先ほどね、うん、坂本さんがおっしゃってたように、はい、それこそ本物の一枚岩になって1年後を迎えないと、うん、ちょっと厳しいのかなっていう感じは、う
ん、あと目新しいその、まあ、政策がないとなんか変わらないですからね、
うんうん、
これ以上になんか目新しい施策というのはどういうものがあるんですかね、うん、考えられますかね。
なかなか難しいね、
まあ、外国人
コロナもあるし ね、
がね好きそうっていうとやっぱり、うん、まあ、子育てなんですよ。だから日本株アンダーウェイとしてる理由は少子化っていうのもはっきりしてますから、
う
ん、
まあ、やはりそのあたりを、うん、まあ、そのあたり
はプラスなんだけど、うん、あとはまあそうね、まあ、アナリストの話を聞くと、まあ、その小泉の次誰が首相なんだとか、まあ、安倍さんになるとき誰なんだっていう質問を受けたときは、いや実はね小泉にはジュニアがいるんですよと、本当かみたいなのはあったらしいので、はい、だから、まあ、実際小泉ジュニアですよっていうと外国人はおーってなる可能性はありますよね、ま
あ、話題性はね、
うん、あるある。おこれだって結局アメリカもなんじゃないですか、パパ息子っていうのもあるわけだから、はい、おそうかっていうのはねあると思うんです
けど、ただ1年後かと言われるとちょっと早いのかな、うん、いやまあ
そうそうそう、だその時は一回期待するんじゃないかと思います。まあ、その前にそのまあ小泉さんのですね、その、まあ、仕事ぶりがですね、はい、どう評価されるか分かんないですけど、うん、まあ、あまりその国会議員って、まあ、大臣でもなられてるので、まあ、その目立ちはしますからね。目立たない中でずっといてですね首相やっていうと、うん、おこれはどんなやつなんやってなるんですけど、まあ、なんとなくまあイメージは湧いてるので、はい、インパクト自体はやっぱりそんなにはないのかなっていう気がしますけどね、うんうん。
さあ、そして政局もですけれど、うん、政局がね安定して外国人投資家がぜひ日本にお金をね、うん、資金を振り向けてくれないとというところがあると思うんですが、需、うん、給の方はどうですか。
需給の方は結局売り越している部分は買い戻しの傾向にはずっとありますというところではあるんですけど、うん、あ、まあでもただまあ先物に関しては買い戻せる額が結構ありますから、だからもうこれが、実際買い戻しになるとですね、まあある程度いいかなと、まあ、これが、まあ、株に対してはフェーバーかなと思うんですけど、あとはそうだな、 まあ、買い戻しが仮に、まあ、起こる一つの要因としては、まあ、自民党の支持率が安倍さんからもしですね、菅さんになると上がるのかなっていうのもあるんですけど、上がれば、まあ、最初は政権に期待するから上がればちょっとねっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、でも、強烈なインパクトっていうのはないかなと思いますけどね。まあ、
若い層に顔は売れてるような気がするんですけど、ね、
そうですね。まあ、結局は、だから、ニューヨークが強ければ、まあ、米国、世界の株が強ければ、まあ、それに引っ張られるっていう、まあ、もともとあるジャブジャブの、はい、いつも通りの展開の、ただ日本の固有の話でいうと、この需給面のね、その先物の買い戻しっていうのはかなり強力だと思いますけどね、 あればね、ただそれをメインシナリオにしてはいけないとは、もう博打です、博打みたいなもんですから、うん、彼らが買うのやめたって言った瞬間に、まあ、勢い止まる可能性あるわけですから、まあ、うん、空売りはせずにですね、まあ、細いというか細かいポジションを、まあ、頑張って、持ってるというのが個別株なんですけど、まあ、ただ、うん、そうですね、まあ、ペアトレみたいなその指数を売買するっていうのは結構いい水準になってきたかなと。で、まあ、先週その予告をしていたんですけど、はい、まあ、チャートを持ってきました。で、まあ、これは、日経平均とですね、ニューヨークダウンのですね、その乖離という形なんですけど、まあ、これドルとね、円なのでだしね、その相関関係なんかあるわけないだろうとよく否定される方がいるんですけど、案外ね、このペアトレはワークしてるんですね。
そうですね、う
ん、これチャートを見るとですね、結構ねじれもあるし、うん、その、まあ、広がった後縮まるしっていうのもヒストリカルに見るとあるんですよね。だから超長期的に見るとですね、関係ないだろうっていうのもあるし、その乖離がでかくなりすぎてもうすでにかそのポジションを取ったとこから閉まらないっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、1年とか、で、ポジションを取るという形であればですね、タイミングを見定めればですね、まあ、相場結局、まあ、僕はこの、水準だと日経平均の買いで、2億ダウンの売りというところで、まあ、同じように動きするんだったら、まあ、そんなに損失は広がらない。損失広がるときは、この、買いが広がるときという形になるんですけど、手間まで言えば儲かるんで、なんでその、ポジションを、そろそろ取れるんじゃないかなと思っていて、拡大したのがですね、次のページに、はい、あるんですけど、これのですね、鞘がですね、まあ、鞘とか言うと、お前テクニカルの人かって言われるんですけど、これはね、そうそうそう。まあ、一つの手法としては僕はありだと思っていて、まあ、テクニカルは実際、僕は指数とか、為替とか商品に使うのは全然問題ないと思って、個別株に使うのが、もったいないよって言ってるだけなので、全然ありだと思っていて。で、まあ、まあ、過去のデータが有効性もあるわけですから、でこれを見るとですね、この差がですね、過去最高に近づいていると、まあ、直近のね、最高に近づいて、まあ、これが大体5600ポイント、まあ、円とドル、まあ、ドルなんでこれポイントにしますけど、5600ぐらいあるんですよ、この差がね。だからここで過去のパターンだとポジションを取っておくと、そんなに広がらずにですね、縮小する局面があるかもしれないと、
結構今一番開いてる感じ、
そうそう、ね、今、はい、一番開いてる、まあ、もっと上ありますが、まあ、ほとんど近いというところまで来て、
スタートするにはいいところ
で、2ヶ月ぐらい前にこのチャート持ってきたんですけど、まだ待ってると、これがちょうどいい時になったらまた紹介するから、で、まあ、ここがいいかと、僕はこれは薄くまず入れて、で開いていくともっと増やしていくっていうパターンが僕はいいと思うんですよ、うんうん、でなんでこれをニューヨークダウを、ショートして、日経平均を、ロングするかというと、まあ、これは、まあ、バリエーションの方は PR の方は、まあ、日米ともにかなり伸びきっちゃってるよねと、異常なとこまでいってるねとなんですけど、 PBR を考えると、実際 PR 当てになるんだとか何見るんですかって言ったら PBR なわけですから、そう見ると日本は、まあ、今年2万500円ぐらいで、まあ、行って2万1000円ぐらいもいくかもしれないですけど、ぐらいに PBR 一倍になるんですよ。でそこで多分みんな押し目買い入れてくれるんじゃないかなと、まあ、日銀も12兆1を買う予定になってますし、あとは個人投資家のね、その証券口座の中にも12兆円ぐらいありますから、もう押し目買いは出て相場高くなってくるかなと。で前回は上等だったかというと 0.8 倍までいっちゃったんですね、うん、でもこのペアトレを持っていたらですね、さらにですね、ニューヨークダウが調整してですね、実はほぼフラット近くまでいったんですよ、だからこれは 5、6000弱ぐらいからほぼゼロまでフィーンってしまったんです、まあ、僕はこんな欲張らず半分閉じたんで大儲けだからそれでいいじゃないかという話をしてたんですけど、これがね、できそうな感じになってきました、ね、まあ、でこれを放置しているとどうなるかというと、これはですね、日経平均の場合は、金利はかかりませんので、配当がもらえますと、で9月にドカッと配当がもらえますと、はい、 これが多分、最後のページに入れてるのかな、はい。最後と最後が2番目のページに入れてるんですけど、まあ、YouTube 見れる方は見ていただければいいと思うんですけど、そこで、日経平均の場合は配当をもらいますと。で、ニューヨークダウンの場合は、配当は、売るんで払いますということなんですけど、まあ、その額を考えると、多分、日経平均との方がですね、貯まると。日経金の分で稼げる分が貯まるということなので、まあ、多分この放置しとくだけのインカム部分は、まあ、あるのかなと、いうことになりますので、なのでですね、その、もし急落する場合は、日本株もニューヨークダウも一緒に下がると思います。まあ、それは当たり前だと思うんですけど、だからその下がるときにですね、ニューヨークダウが、まあ、どこかの国に急落していく局面で、日本株が底堅くなってくるはずなんですね。で、この作用を、まあ、使って、鞘の閉じるパターンを狙うと。いうのはですね、
なるほどね、
これ僕、まあ、この前もそれを、まあ、話してたんですけど、ちょっと、はい、まあ、あの、核戦、戦ちょっとかな、拡大して、結局、まあ、閉じて、いや、粘っててよかったですね、インカムも取れたでしょってなって、ヒヤってなったんですけど、
よかったよかった。
またできる局面に入ってきたんじゃないかなと思うんで、ここのね、推移はね、見ていきたい。で、このね、まあ、クリック株365に関してはですね、円でですね、取引ができますので、為替にぶらされない、為替リスクは一応簡単、パーティーが取ってくれということになってますので、いい商品だとそういう意味では思います、はい。なのでこちらはですね、まだ口座を開いたことない方はですね、岡さんオンライン証券でですね、ぜひ開いていただけたらなと思いますと。
配当も狙えるし今のタイミングがベストということですね、
はい、そうですね、ここで開けといたら間に合いますのでね、はい、はい、ぜひぜひ、申し込みをしてみてください。
以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡さんオンライン証券の提供でお送りしました。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですか？クリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡さんオンライン証券では、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡さんオンライン証券。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第52号、岡さんオンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江守さん、
はい、
いろいろありましたけれども、うん、今日最初の資料はまずは
FRB、 いきなり資料いきますか、
はい、
じゃあそうしましょう、
はい。
先週ですね、8月27日ですね、うん、FRB のパウエル議長が例 の、 あのジャクソンホール会ってやつですか、
はい、
そこで、まあ、新しい戦略みたいなね、 FRB の話をして、もともと何か何もないのかなって話もしてたんですけどね、うん、まあ、一応こういったあの形で FRB が新しい指針っていうんでしょうかね、まあ、考え方をこう出してきたっていうのはですね、まあ、結構これはこれで、インパクトがあったのかなと、まあ、この日の市場結構ね、上行ったり下行ったりしてね、まあ、ドルが買われたり売られたりしてね、結構忙しかったですけどね、まあ、金なんかもね、急に売られたりね、して、えっという感じだったんですけどね、まあ、何をしたいのかなということで、まあ、結局、インフレ率がなかなか上がらない中でね、まあ、コロナになってしまって、まあ、雇用もどうなるのかな、物価ももうまたね、下方向に行く可能性あるねということで、まあ、これをなんとかしなきゃいけないと、もともと掲げてたインフレ目標 2% っていうのがね、うん、まあ、なかなかこう達成できないという中で、何をしたらいいのかと、まあ、結局なんかこう、インフレ期待に訴えるしかないっていうのがね、まあ、実態だと思うんですけど、 まあ、これもね期待に訴えてもねなかなかね笛吹けど踊らずでじゃなく、うん、なみたいな感じでね、まあ、実際にはこう物理的にこうインフレ率が上がるような状態にならないとね今の状態だとなかなか難しいかなと思うんですけど、まあ、将来的にそのインフレ率が上がり出した時に、まあ、そんな簡単にそのすぐそれを潰しませんよってことをね、まあ、やりますというまあ姿勢をまあ今回かなり明確に出したというのがポイントではないかなということなんでしょうね、
はい、
うん、
これが実際どういうふうに影響してくるんでしょうか。
まあ、結局だからそのインフレ率が本当に上がってきてくれれば、はい、まあ、ある一定期間 2% 平均してね 2% になっている状態であれば、すぐにその利上げしたりね、金融政策を変更するってことはしないと、まあ、それは 3% 4% 5% になればね多分別なんでしょうけどね、まあ、まあでも逆にそこまで行くのかなっていうね、どうですかね、ビゴメさんね、これね、こんなに行くんですかね。
いや、でも行く可能性ありますよね、どっか、まあ、政策をまあ実際、まあ、緩和的な政策を取ってますので、まあ、今までより大幅に緩和してるわけなので、まあ、それは 2% 行く可能性っていうのはあるし、で、まあ、これは結構その短期的とか一回このパターンはその 2% になった段階でやめるの考えるねみたいな話だったわけじゃないですか。で日銀だって結局いつも黒田さんが 2% ですよっていう話をしてるんですけど、あの 2% いったらどうなるんですかみたいな話をいつもまあされるという話、いや言ってないじゃん全然っていう中で、でまああの債券のですね、あのまあストラテジスト、まあないしエコノミストはですね、いやもうこれ出口やみたいな話をしてるんですけど、そういう人たち今まだにねそういうレポート書いてるのかなと僕は思うんですけど、すぐ出口の話したがるじゃないですか。で、まあ、実際まあそれは財政規律的におかしいと思ってるから、まあ、そういう話をするんでしょうけど、まあ、ただでもこれは、まあ、2% 仮になったとしても 3% になったとしても、まあ、多分満足するまではその引き締めないっていうことのアナウンスかなと。であとはまあこれだけまあ未曽有の緩和をしているので、まあ、ちょっとのその塵とかで、まあ 2% に短期的に達することもあるんじゃないかなとこういうのもあると思うんですね。そうした時に、まあ、日銀のその質問じゃないですけど、はい、あの 2% なんてどうするんですかみたいな、もう出口やっていう人がいて、金融政策をちゃんとやってるのに思惑とか、例えばなんだろう、まあ、そのなんだろう、こうなってほしいなっていうその願望を含めたですね、催促でですね、まあ、その動いてしまう、金利を含めたものが動いてしまうというのは、まあ、好ましくないので、まあ、先に釘刺したこうねというのもあるのかなと僕は思いますけどね。
実際どのくらいの期間をかけて 2% 達成するんですかね。過去を見てみると、
これはいつっていうのは結局日銀だって 2% 行くぞっていうところでずっと後ずれしてるわけじゃないですか。でも米国の場合でも消費が戻ってきたら勝手に行くんじゃないかなと僕は思うんですよ。だから実際そこは消費の指標を見ながら待とうねというところがポイントかなと思ってますけど、
うん、その後は実際には同じような質問ですけど、うん、あのどういうシナリオが考えられるんですかね。
そうですね、
まあ、
理想は緩やかな、うん、まあ、インフレが見られて、うん、景気が回復してきて、うん、で、まあ、GDP も元に戻って、はい、みんな良かったねってあるんですけど、まあでも今は相当な下駄を履いてるんで、そこは厳しいんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ、日本みたいに長期緩和をするしかないのか、まあ、それはでも次の大統領が変わった時もと政権とかの、絡みで FRB が忖度する可能性もありますから、まあ、その辺はいつっていうのはなかなか難しい。ただ今の緩和状況がしばらく続くよっていうことが大事なんだと思いますけどね、はい、読み筋としては、はい、
まあ、結局やっぱり、ね、その緩和してその緩和したお金をね、まあ、消費回すだとか、まあ、それでその自然に物価が上がっていくっていうのを、まあ、それをまあ目論んでたんだけど、まあ、日本の場合はもう完全にそうじゃなかったと、お金誰も使いませんっていうねのがはっきりして、アメリカも今回のコロナで、まあ、貯蓄率がものすごく上がったりして、あの、まあ、住宅はね今金利が低いんで、あの戻ってきてもう数字もものすごいことになってますけど、まあ、それで本当 の, その消費の部分がですね、まあ、GDP を構成する7割 の,、ね、その消費がですね戻ってこないと、まあ、今ビコムさんおっしゃったようにね、まあ、こうなかなかこうインフレ率もですね上がっていかないのかなとなると、これはですね、はい、もう相当なこう長期戦になる可能性もね、なきにしもあらずということなんで、まあ、それはもうそうなったらですね、ますますですね、低金利状態が続いて、 まあ、経済、まあ、よく言われますけど、その株価と経済実態の乖離みたいなね、はい、でじゃあそれ乖離してるから、じゃあ株空売りしますかって言ってる人がね、うん、まあ、この数ヶ月ね大変な目に遭ってるわけで、まあやっぱりねそれはね、うん、難しいんだけど、やっぱり上がってるものはね買わなきゃいけないっていうね、うん、もう逆らっちゃいけないんですよ、うんうん、まあそのフェドって、まあ FRB の政策が正しくて株が上がってるのかね、うん、まあ、現実的にそのお金が出てるから上がってるんだと思うんですけど、まあ、その政策で実際上がってるとすれば、まあ、例えばその株価が割高だとか言ってもですね、まあ、上がるものは上がるわけで、まあ、そこはねやっぱり逆らっちゃいけないんだろうなという気はしますけどね、うん、
コメントでも当面は FRB に逆らわずですね、
いや逆らわずですね、やっぱね、まあ、逆らうとねやっぱりろくなことはないですよ、うん、まあ、勝てるわけないしね、うん、まあ、彼らが政策決めてるわけだから、うん、まあ、そんなことでですね、はい、まあ、今お話したような、まあ、FRB はですね、まあ、次の2ページ目なんですけどね、資料の、まあ、どれぐらいの資産を持ってますかっていうのはね、まあ、これも以前ね、ご覧いただいたことあると思いますし、まあ、いろんなところでも出てますからね、はい、まあ、皆さんよく見てらっしゃると思うんですが、まあ、一時的にこうずーんとね、コロナになって FRB がいろんな資産を買いますということでですね、保有資産が増えたんですけどね、今直近だと6兆9750ぐらいだったかな、まあ、1回ちょっと減りそうだったんですけどね、またちょっと若干ですけどね、まあ、増えてるってことで、まあ、そう簡単にはなかなかですね保有資産を減らせませんよっていうのが実態なのかなと、まあ、そんなこともあって、まあ、株価もですねこういった形で堅調な状況が続いてると、S&P500 もですね非常に強いんですが、まあ、株価は株価でね、もうこれはもう大統領選まではですね行くしかないんだろうと思いますし、まあ、かたや私が最近ね毎週のように話している金の話なんですけどね、まあ、今日も金の話資料結構用意してきたんですけどね、ちょっと時間が足りるかどうか分かんないんですが、
いけるところまで、うん、ラジオタイムでお願いします。
まあ、金の値段が最近こう上がった背景というのは、まあ、ここでもねお話したんですけど、やっぱり投資需要がねもうすぐ増えましたねと、うん、まあ、投資家が金を買ってる、まあ、その背景が何かというと、まあ、彼らに聞かないとねもちろんわからないんですが、まあ、基本的にやはり財政、アメリカの財政出動が非常に大きい規模であったり、あとは FRB の、ね、金融政策が非常に緩いということで、将来的にこうドルがね、まあ、今はまあドルが大切たくさんその市場に供給されてて、まあ、それが維持されればドル安も加速して、うん、ドルの価値も落ちて金が上がるだろうと、まあ、そういうロジックなんだろうけど、まあおそらくそうだろうと、まあ、それによってですね結局金価格が非常に上がってしまった、はい、で3ページ目をちょっと見ていただきたいんですが、これでですね何が起きているかというと、やっぱりこう実需っていうやつですね、まあ、金は通貨の側面もある一方で、実需があると、まあ、実需のまあ大半がですね宝飾品なんですけどね、まあ、この3ページ目見ていただく と、緑色の棒グラフのインドとかですね、まあ黄色の棒グラフの中国、まあ、こういったところの需要がですねこの第一四半期第二四半期、まあ、特に第一四半期非常に落ちてますよね、うん、でインドについては第二四半期も落ちてると、で大体やっぱり需要インドなんかでいうと需要全体の約7割が宝飾品なんですよね、うん、でなのでやっぱ宝飾品はこれ値段が高い時にやっぱりなかなかこう買いづらいというのがあるじゃないですか、
はい、
うん、まあ、不要不急とまでは言わないにしてもね、うん、まあ、やっぱり買いづらいというのでものすごく減っていると、うん、なのでじゃあこのまま行くのかっていうのはね、また一つ実需の面から私注目はしてるんですけど、はい、次の4ページ目ちょっと見ていただくとですね、これ棒グラフがですねいわゆるまあインドのコロナ感染者数なんですね、の推移なんですよ、でまあ、右の棒グラフをちょっと見ていただくとね、もうものすごい勢いで、まあ、増えてて、いや私のね商社時代のねたまたま大学も一緒で、あいつって言っちゃいけない、彼はね、はい、レスリングやってたやつなんですけどね、はい、まあ、海外いろんな駐在行ってるんですけど、今ね本当はね4月からインドに行ってるはずなんだけど駐在に行けない、
はい、
うん、やっぱりコロナのあれでもう行っちゃダメってなってて、もうずっとね日本にいますよ。
それはいつまでとかもまだ分からず、
ね、まだいるのかっていうね、よく、ね、やり取りしてるんだけどね、まあ、そんな感じで大変だと。でこれインドだと、まあ、これ日本だと円建ての金ってなるじゃないですか、これインドだとルピーっていうね通貨があって、はい、ルピー建ての金価格もですねルピーが非常に安いのと、金価格ドル建てが上がってるのでですね、この線グラフ見ていただくとものすごいやっぱ上がってきてるんですよね、で値段が高いとやっぱり買えないっていうですね、このダブルパンチになってるっていうね、ただ5ページ目見ていただくと、まあ、さっきインフレの話をちょっとしたんですけど、これインドはどうなってるかというとですね、これ CPI とかコア CPI っていうのがあるんですが、これがねやっぱり上向いてきてるんですよね、で片や一方でですねこのインドの 10年ものの国債の利回りが少しこう落ちてきてるということでいきますと、これ一応理論上はですね、実質金利が低下するという、まあ一応計算になるわけですね。ということで、あ、これはですね、インドは、まあ理論的には金を買いたい人が多いんではないかなと。まあ投資目線でいけばですね。はい、
保証金ちょっと置いといて。投資的にも必要だし、うん、で投資目線でも欲しいという
面白いんじゃないかなという、こう風な人が増えてるんじゃないかなということで、うん、6ページを見ていくと、これインドのですね、ETF、金 ETF の購入量の推移ということなんですけどね。うん、まあ、インドの人たちどのくらいその金の ETF 買ってるのかっていうのはですね、これ見るとやっぱ増えてきてるんですよね、うん、なので、まあ、投資家的なこう発想でいくとですね、買ってる人は結構出てきてるねということのようなんですよ、
どの国も共通なんですね、
うん、共通なんでしょうね。だからね、やっぱり保証金はね、なかなか値段高いんで買わないにしても、投資家目線では、買ってるということなんで、あと時間的に大丈夫ですかね、
もう、はい、もう少し
ですかね、うん、あとね、はい、7ページ目のインドの金の購入量ってあるんですよ。インドはまあ基本的に金輸入してますんでね、うん、でこれ見ると今年と昨年2019年と比較するとです、まあ、当然これ今年はね買ってないので、輸入が4月とか5月もほとんどゼロになっちゃってる、うん、ただ6月7月と少し戻ってきてますよね。まあ、季節的にもともと7月8月9月あんまり買わない、はい、輸入しないんだけど、
それは何でですか、
まあ、これ季節的なもんですね、うんうん、結婚のシーズンが、まあ、6月とかあと秋にあるんで、はい、まあ、多分その前には買うんだろうけどね、うん、いわゆるその輸入業者さんがね、うん、買って、まあ、それを宝飾品にして売るというのがね、通例なんです。まあ、その前に当然買うんですけど、今年はもうそんなどころじゃないと、結婚式も上げられない状態ですからね、まあ、ただ数字が少し戻ってきてますんでね、これはこれ楽しみかなと。あと8ページ目はですね、これインドの公的金の購入量ですね、これも少しずつやっぱ増えてきてるということで、まあ、これ線グラフはですね、外貨準備に占める金の購入の比率なんですけどね、うん、これも高止まりしてるってことで、まあ、そこそこ、公的機関も金を買ってきてるということでですね、まあ、インドも少しちょっと戻ってきてるかなって感じがあって、まあ、今までその中国、インド、報奨金需要が落ちて、どうもちょっと実需は厳しいねって話だったんですけどね、投資需要とか、こういった公的機関とかも買ってるし、インドの輸入量も増えてきてるんでね、まあ、少し需要が出てきてるかなっていうのを、ちょっとこう頭にね、入れておきたいなと思ってますけどね。
報奨金がこのまま、まあ買い控えが続いたとしても、うん、こういった、まあ、ETF が買われたりとか、まあ、投資目線で買われていると、その分も賄える、
全然賄えます、まあ、一応その世界的なバランスでいうと、もう宝飾品の減少はもう楽に投資需要が賄っているというのが現状なので、うん、まあ、それがインドでも見られてますから、まあ、そこは少し安心感があるかなという感じはしますよね、うん、はい。
それでは残りの資料はいつも通り原油のお話なんですけれども、ね、はい、後半部分の、はい、YouTube ライブのコーナーで紹介していただきたいと思います、はい、以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、前澤友作は打倒ユニクロを実現するか、この天才はバフェットすら超えてくる。こちらは囲い俊介さんのバリュー株投資家の味方、ツバメ投資顧問というメルマガからの記事です。続いて2番目、ベーシックインカムは猛毒、怠け者の外国人移民に占領され日本崩壊へ。こちらは鈴木啓生さんの鈴木啓生のダークネスメルマガ編というメルマガからの記事です。3番目、4代目ロスチャイルド教に直接会って戦争で儲ける手法を聞いた時の話。こちらは房浩二さんの Nothing to lose、 失うものは何もないからの記事です。4番目、大暴落は前年戻しさ、 何も疑わず株を買い漁るアメリカミレニアル世代の末路は。こちらは藤井真理子さんの藤井真理子の資産形成プレミアムレポートからの記事です。そして5番目、ジム・ロジャーズ、バフェットも金相場に注目、なぜ賢人たちが買い急ぐ。こちらは花輪陽子さんの花輪陽子のシンガポール富裕層の教え、海外投資&企業実践編からの記事です。さあ、それでは一つ目から触れていきましょう。前澤友作は打倒ユニクロを実現するか、この天才はバフェットすら超えてくるとの記事です。
うーん、バフェットさんとそのなんだろうな、前澤さんのまあ関係の話というよりは、このメルマガはどっちかというと、このですね、まあ業界再編を含めたこのアパレル業界について書いているという形で、まあ見た方がいいなとは思っていて、
前澤さんがアパレルメーカーの
株を買っている。そうそうそう、結構その大量報告が出てましたので、まあこれどういう意図があるのかなっていうのは結構投資家は邪推したと思うんですけど、業界再編もう一回やんのみたいな、まあ TSI ホールディングとかもね、まあそうですし、まあ、昔の東京スタイルですとか、まあ、そういう、形なんですけど、それをやるのかなとか、まあいう疑問はあって、僕も注目はしてるんですけど、でもアパレル業界はでも、まあ、僕は最近のこのまあ5年とかは、まあ、ZOZO はずっと強いけど、まあコロナの前まではその減収増益を狙うっていう業態に転化してるんですね。まあ、その、まあ、儲かってる店舗を残して、儲かってない店舗を、まあ、畳むっていう形で、まあ、減収増益形成になってきて、これは、まあ、しょうがないよねと。まあ、その、みんなのその服の思考とか、が、変わってきているので。なので、僕はまあ、評価はしてます。まあ、ただ、投資家の評価としては、やっぱり売上と利益伸びてるからそれいいじゃんと、なるし、成長と考えると、まあ、売上がシュリンクしてるわけだから、ないよねと。だから人気がないという形なんですけど、まあ、うまくやってるなと思ったんですけど、コロナで全部ぶっ壊れたねと、いうことになってしまったんですね。なので、結局はやっぱ王道の EC を伸ばすしかないし、その EC でも、その ZOZO にお願いしてマージンを取られるより、やっぱ自社、でやりたいよねと、自社の DC を売ることによってやっぱり、ある程度のですね、まあ、プレゼンスと利益が得られるという形なので、まあワールドとか、まあ、大きい会社は、まあ、そっちでやっぱり主にするという、まあ、形で今、掲げてますから、まあ、そうなると変わってくるのかなと。
第二の ZOZO とか、まあ、そういったものが個別で出てくる可能性があるってことですか、
ね、でも ZOZO の場合はいろんなその会社がその参画してこそ成り立っているので、まあ、それよりはどっちかというとその個社の EC か、まあ、僕は一番この ZOZO が嫌がるのはその何社かの、今でも大きなアパレルがまあ連携するっていう形にすればいいのになってね、そこの連携もないので、逆に、まあ、前澤さんが元 ZOZO だったけどそういうのをその旗振ってやっちゃえば業界はある程度変わるのかなっていうの。
活性化しそうですけど、
ね。もあるんですけど、はい。まあ、メルマガの中では、そのユニクロにちょっと寄りすぎてるよね、つまんないよねっていう話も書いてあるんですけど、まあ僕はそう思いますけど、実はそれは現実ですからね、まあファストファッションでいいやって思ってる人がいるわけで、だからその服への情熱っていうのが、なくなってる人に対して、お前ら出せよとかいうのは、僕はどうかなと思うんですけど。
それぞれの価値観というところですからね。そう、
価値観で買ってるから、だからそれはもうしょうがないから、まあ、だからこそアパレルが不況、まあその、ファストファッション以外のところが不況になってくるし、ファストファッションの中でも勝ち組負け組がちょっと出始めてるわけですから、だからそこはもう、その残ったパイを、まあまあ、みんな当たり前のように思ってますけど、まあ、残ったパイをですね、どう取りに行くかというところがポイントなので、まあ最終的にはその、店を減らしていく形、だからその儲かる店だけ残して、儲からない店を閉じて EC と。で、まあそうすると人も入れなくなるので、まず利益率高めてっていうことで、まあ、高級ファストファッションみたいな、そういう形に、アパレル業界ってなっていくんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。
これ、世界で見ても、日本ではこういった動きですけれども、世界でも同じような流れなんですかね。
そうですね、まあ、ギャップ含めた、まあ、フォーエバーでもそうですけど、まあ、ユニクロも海外売り上げ伸びてますけど、まあ、ファストファッションに流れる向きというのは、まあ、 服好きな人は好きですけどね、逆に昔から。
その中でやっぱりどの国でも服は買わなくなってる、
うん、そうで、あとまあアパレルの話もうちょっとすると、そのブランド寿命説っていうのがあるんですね。だから大体20年とか長く30年ぐらい、になると、そのブランドがまあ使命を終える的な、うん、まあ、例えば、20代の頃に着てた服がまああるわけですよ、うん、で20代の頃着てた服が、まあ購買層がまあ30前半ぐらいまでかなという人が、はい、まあ、時が経ってですね、まあ、お子さんを産ん で、ある程度年になると、もうこのブランド好きだったけど着れないよねってなるじゃないですか。多分新井さんも今の年でも若い頃着てたブランドって着ないと思うんですよ。
そうです、うん、着れない、残念ながら、
はい、だから新しいその客層がその、まあ、ブランドに合えばいいんですけど、でこれが、合わない途中でその大きく変えてしまうと、今までの顧客層も失ってしまうので、すごい難しい。だから結局は新しいブランドを立ててまた育成してっていう形になってしまうんですね。
新陳代謝を活発にしていかないといけないんですね。
だし、ずっと同じブランドではやっていけないんで、そう考えるとファストファッションっていうのは、まあその、まあメーカー、ブランド、まあブランドというか、まあ店舗があって、で、それで、まあ中の流行りとか素材を変えながらずっと、繰り返していくっていうビジネスは永続的だなと思うんで、まあ、そこの新しいブランドを育てきれないと、またどんどんその、シュリンクしていくよねっていう、そのファーストファッション以外の部分がですね、まあ、そこがまあアパレルの部分でちょっと厳しいところかなと思っているんですけど、
う
ん、
じゃあまあそういった意味での持続可能なアパレル会社っていうのがこれからは必要になってくる、
ね、うん、そうですね。だから EC がもっと発達するとね、売り方が変わってくるし、まあ、在庫管理もできるし、うん、あとはそのよくあのサイズがないのとかありますよね。その人気の色とかサイズがガッて売り切れちゃって残るとか、あれもね、解消するともっと違ったものが見えてくるのかなと思うんですけど、その辺の EC を含めたその業界再編というか変化ですね、が、まあ、前澤さんが後ろで何かやってくるのかなっていうのを含めて注目ですね、というところです
ね。 IT を駆使すればそのあたりも、ね、そうそう、解消されそうですけども ね、はい、前澤さんがさらにこう儲かって、はい、もっともっとお金配りおじさんになってくれるのを、ね、期待したいなと、
まあ、お金投資おじさんでもいいと思うんですけどね、うん、
まだね、今後の動向にも注目していきたいと思います、はい、うん、さあそれでは2つ目、ベーシックインカムは猛毒、怠け者の外国人移民に占領され日本崩壊へ、の記事です。ベーシックインカム自体は江森さんはどう思われてますか、は
い、まあ、これ微妙だよね、やっぱりその、うん、いやそれもらえるんだったらもらうし、うん、まあまあ、やる気なくなる人が出てくるとかね、うん、まあ、お荷物になるとかいう批判的な考え方もあるし、うん、うん、まあ、やっぱり今回みたいなことがあるとね、はい、っていうのもあるし、まあ、生活のレベルが、まあ、難しいねこれね、一定のレベルでこうやっていく、うん、まあ、これ結局あの 外人、まあ、この話って結局外人がこう入ってきてね、うん、はい、あのそれをもらえる資格を持っちゃうと国滅びますよってことをね、まあ、おっしゃりたいんだと思うんだけど、まあ、
支える層がね、どんどん薄くなっていくのにっていうところ
で、まあ、そうだよね、まあ、人工的なものもあるし、うん、まあ、まあ、確かにこれ人を増やすのに外人に頼るっていうのは、まあ、本来は本末転倒なんだよね、まあ、あのさっきの話とちょっと被るところあるのかもしれないけど、はい、あの、まあ、基本的にこう子供を増やすっていう前に、まあ、子供を産んでいただく、やっぱり女性の仕事がね、やっぱりあの能力ある方のが仕事が続けられるようにするっていうのは多分先なんだよね、うん、だからそういうのをやっていけば、こういったベーシックインカムが猛毒って発想になっていかないっていうか、うん、まあ、そういう悲惨な方に行かなくなるとは思うんですよね、はい、まあ、そういう警告的な意味合いも、まあ、鈴木さんはね書かれてるのかなと思うんですけどね、うん、
これあの移民問題は一旦置いておいて、うん、とすると、まあ、あと女性 の、 その、ね、仕事、うん、あのから離れてしまうというところも置いておく と、配ったお金はどういうふうにこうちゃんと市場に回るんですかね、
まあ、これ人によるでしょうね、
まあ、生活するのに終わるので、うん、まあ、でもただそこは底支えにはなるのかなと思うし、うん、まあまあ、今でも働かない人は働かないですからね、うん、実際、うん、だからどうやって生活保護もらおうかって考えてる人だっている若いのにいるわけですから、うん、だからまあそれを全部そのね、年金を含めてベーシックインカムに置き換えてしまうという考え方で、まあ世界でも一応実験を始めた国はありますからね、なのでその動向を見て、どうせ日本なんかすぐ採用するわけないんですから、まあ今の政権見てますとね、なのでまあその結果が出てからまた考えればいいんじゃないかなという気は僕はしますよ、
まあ、ある意味あのコロナの給付金がちょっとその実験みたいにもね、なってるような気もするんです
けど、まああれはそうですね、まあ世界各国でまあ、あれはでも自粛の保証みたいなもんですからね、うんうんうん、
お二人は何に使ったとかって なんか明確にありますか。
どこか行っちゃったね。埋もれちゃってますよ、それは。
まあ、奥様にも預けたっていう方
も、ね、は
い。
僕はもう全部妻にあげましたね。はい。
まあ、おそらく。
お金が、そう、このお金はどこのに色がついて、どこで使ったとか、ないじゃないですか。
はい。
なんか、うやむやですよね。
まあ、そうです、ね。まあ、何かね、楽しい買い物をしたっていう方
も。そうそう、パソコンを買う一つのね、当てにしようとしてたんですけど、さっきビーコミさんとも話して
た。まだ届かないよって、江森さんの
話。2ヶ月パソコン届かない
って。そうそうそう。ビ
ーコミさん推奨のですね。
いや、これはね、
素晴らしいね。
でもね、あれですよ、最近見たら、あれの1万5000も値上がりしとるやないかって言って。
安いから
買っといてよ。いい時期に買ってますね。
買ったんだけど、2ヶ月来ないっていうね。
そう。
だからそれはね、確かに、給付金の一部を当てようという。はい、意識はあった、う
んはい、ただこれだけ時間が経ってしまうとも
う関係ないね、
分かんなくな
っちゃってるから、
はい、来週には届いてるんですかね。
いや届かないともう2ヶ月ですよ、
はい、待ってます。さあそれでは3番目いきましょう。4代目ロスチャイルド教に直接会って戦争で儲ける手法を聞いた時の話ということです、まあ、戦争が終わると土地が買えるんだというのがこのメルマガを見て、
なんかね、
そうそうね、なんかね、驚きましたね。
まあ、なかなかこう人が気づかないところとかね、手が出ないところにこう突っ込んでいけるとやっぱり最終的にはまあうまくいきますよみたいなね、まあ、話ですよね、分かりやすく言えばね、まあ、
ただね、この場合はロスチャイルド家だからこそ買うことができるっていうね、そういったまあ特権というかまあネームバリューがあってこその話ですけれども、
まあオタクならまあまあしょうがないかみたいなね、というところですよね。
これでちょっと思ったんですが、災害などが起こった土地を富裕層というか大富豪が買い上げるっていうのはあんまり聞かないような気がするんですが、それやっぱりその土地を再興するのが難しいからですか。
日本で、
はい、
日本戦争70起こってないようなもんだからね、とりあえず
それはちょっとね、
災害とかだとなかなか手を出しづらい、
そうね、災害、ね、
戦争と災害だとやはりその後の復興度合いが違 う、 う、
災害の場合いろいろな、いろいろ難しいよね。
国有地が災害、まあ、国有地結構多いからね、山含めて災害になることが多いのかなと思うんですけど、
まあ、でもなかなかね、身近でないので、日本にいると戦争の話というのもあれですけれども、
そうですね、
はい、さあそれでは4番目、はい、いってみましょうか、はい、大暴落は前年戻しさ、何も疑わず株を買い漁るアメリカミレニアル世代の末路は。これも気になりますね。今積極的に投資に乗り出している、
はいはい、よく出てますね、
そうですね、
ロビンフッターってやつですか、
ロビンフッターたちがどうなっていくのかというところですけ
ど、まあ、どこで株始めるかっていう話だけなんで、まあでも、まあ、一つはその株式市場に参入したということは非常にいいことだと思うんですよ。で、まあ、俺はスポンサーもどちらかというと証券会社ですので、まあ、僕の思いを率直に言うと、まあ、今までは日本にするとですね、まあ、若者が投資しようかなと思うと、まあ、FX ですとか、あとは仮想通貨の方に、まあ、流れていたと思うんですよ。だから、まあ、どれやるかって、だからどれか一個だと思うんですね、まずはね。だから株を本来やるはずだった人たちはそちらに行ってしまったと。で、まあ、今回の調整によって、やっぱ株だろうと思って、まあ、多分日米ともにそうだと思うんですけど、まあ、株式投資を始めてくれたということは、まあ、長期的な株価形成にはなると思うんですよ。まあ、一回やってればまたやろうかなって気になるし、退場したとしても。なので、そこは、まあ、将来の厚みを獲得したという意味ではある。かなと、
まず最初の一歩を踏み出すっていうのが、ね、大切
なんでしょうか、ね、なかなか難しいですからね、この投資というのは特に、
でこのメルマガの中では、ミレニアル世代のロビンフッターたちは株価は下がっても必ず戻ってくると思っている、そして有効なワクチンの開発とともにスーパーバブルが来るとのことなんですが、お二人はそのあたり強気派弱気派どちらでしょう。
まあ、僕は政策が変わらなければ、はい、まあ、その考えですね、まあ、スーパーバブルの可能性は残っていると思いますけど、江森さんどうですか。
これ基本的にですね、これ日本の場合はちょっとなかなか今当てはまらないんですけど、まあ、やっぱり人間としていい生活をしたいなとかね、まあ、例えば企業を勤めてたらやっぱりその企業に貢献する、やっぱ企業収益が上がったらいいとかね、まあ、そういう、こう前向きな意識が、まあ、結果として企業業績が上がったり、その経済が拡大するというですね、いうのが人間の 本能だとすれば、まあ、株価はこう上がっていくというふうに考えるのはですね、まあ、本来の姿だろうと思うんですよね。だから、まあ、そういう意味では彼らがそういうふうに思ってるかどうか分かりませんけど、はい、まあ、株価が戻るという まあ、結局戻ってるじゃないですか、アメリカの株なんか暴落してもね、うんうん、で高値ずっと更新してるわけで、まあ、そういうところまで分かってやってるんであれば、もうこれは別に下がっても戻るという考え方は僕は正しいと思います、うん、はい。
ただわけも分からずやっているという方も、うんうん、まあいる可能性はありますからね、
うん、そう、まあ、流されてる、ね、でも流されてても儲かってるからね、多分今はね、うん、それはそれでいい、
こうやっても儲かっちゃうのが今だから、う
ん、そうでこの番組は初心者の方が聞いてるかどうか分かんないですけど、うん、やめときは、まあ、実際気づけない、終わってから気づくパターンが多い、なので、まあ、自分が高いかなと思ったら欲張らずに半分にぐっとくというのがね、いいかなと。でちょっと下がったらお得だと思わないことが大事、うん、今までちょっとこう高値を形成している時はちょっと下がったら買うで儲かったってなるんで、これがあこんな下がると思わなかったって大体暴落したらみんな思うんですよ、うんうん、
後から見てみると分かるんだけど、うん、その時その場にいると、うんね、自分がどういう立場に置かれているのか分からないですよね。
ただ今僕が言ったってみんなそう思わないと思うけどね、はい、ちょっと辛い気持ちになった時が多分いつか来ると思うんで、その時にこれを見直してください。あ、B コミ言っとったなということで、はいはい、
8月31日の放送を見直していただきたいと思います、はい、そうそうそう、ね、さあそしてですね、ちょっと時間がなくなりましたので、うん、最後の一つは、はい、延長配信の部分で触れていきたいと思います、はい、うん、さあそしてですね、一つお知らせが、はい、嬉しいお知らせがありましてですね、うん、久しぶりにこの番組、はい、ゲストをお呼びしたいと思っております、はい、来週ですね、元証券会社社長の澤田清春さんをお招きいたします、はい、で、元証券会社社長でいらして、投資に勝つニュースの読み方という本の著者でもありますので、澤田さん、ニュースの、ね、解説や、はい、どんなふうにニュース、解説するニュースを選んでいるかなどなど聞いていけたらいいなと思っております、うんうん、はい、そしてこの後延長配信部分でちょっと久しぶりに江守さんの今週のメルマガの内容についてもお聞きしたいなと思うんですが、よろしいでしょうか。
素晴らしいですね、はいはい、ありがとうございます、うん、
今日ご紹介した記事やメルマガについては、投資戦略アワーの番組ホームページからご確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス。このコーナーは、伝えたいことを知りたい人に、マグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学。勝てる投資家への小さな一歩。お試し無料購読は、今すぐ、マグマグ。で検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さあ、あっという間に60分経ちました、はい、お別れの時間近づいてまいりました。ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。さあ、この後はですね、うん、はい、YouTube ライブの延長配信ですが、はい、江守さんのメルマガについてもお話しいただくんですが、
原油だ、原油、
うん、あ、そうですね、いつもの、うん、
チャートもあるよ、
はい、そうそう、チャートも、ご紹介いただきます、
うん、メルマガ、原油のやつはちょっとだけ多くなってます。
あ、そうですか。
若干足しました。
見応えがありますよ、皆さん。ここで離脱するのはもったいないと思いますので、はい、
ぜひ YouTube にお集まりください。
はい、お集まりください。メルマガのタイトルだけでも今ちょっと教えていただけますか。
タイトルなんだっけな、忘れちゃったね。
はい、じゃあ、思い出していただいて、
ね、思い出していただいてる間に、
はい、お願いしたいなと。
タイトルね、タイトルはね、はい、投資の節人ですね。
あ、そうです、
ね、今日の表題かと思いました。
いやいや、メルマガのタイトル忘れたらやばい
です。
メルマガ
は投資の節人です。はい、
はいはい、そして、先ほども申しましたが、来週は、マネーボイスのコーナー、澤田清春さんをお招きして、投資に勝つニュースの読み方の著者でもいらっしゃいます。どうやったら投資に勝てるか、うん、ニュースの読み方を教えていただきたいと思います。さあ、そしてこの番組ではリスナーの皆さんからの質問もこの後も引き続きお待ちしております。さあ、それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。